東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員コピーライターの木村明です。
岩田さんの第4回目です。今回はサントリー核の仕事について伺おうと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私は氷、あなたはウイスキ
ー。あ、そうですね、はい、僕が核に関わり始めたのはその時で、まあ、クイキさんにタレントがなるところからなんですけれども、まあ、陽明市という会社でずっとやってて、
またお酒の仕事、
まあ、そうですね、お酒の仕事っていうのはまあ憧れですよね。その
そうですね、銘柄としては
やりたいですよね。
コピーライターの憧れですね、はい、
で陽明酒ってまあお酒なんですけど、まあ、どっちかというとっていうかもう 100% 医薬品なんですね、
はい、
なんで、まあ、効果効能を書くっていうのが仕事になるんですけど、まあ、ああいう何だろう、何書いてもいいっつったら変だけど、まあ、気分で売るような商品っていうのは本当に羨ましいなっていうか、まあ、文化を作ってるってわけだから、まあ、いつかそういう仕事をしたいなと思ったんですけど、割と早めにそのチャンスが回ってきまして、
はい、
で、まあ、それはあの最初社内競合だったんですね。
また社内競合
だったんですね、はい、まあ、大島さん、大島幸夫さんが、はい、ECD としていらっしゃいまして、でその下に2チームが立てられまして、
はい、
でその時の、まあ、サントリー担当が第一クリエイティブ局がやってるんですけど、まあ、大島さんがその時に、ちょっとこの1にもやっぱいい人眠ってるはずだから1でやろうぜって多分言ってくださったんですよね多分です
か、ね、
で2チームできまして、はい、で CD を2人立ちました。で僕の方のチームともう1個あって、でその時はまだタレントも何も決まってなかったんですけど、一つだけ決まってて、それがあの歌を使おうっていう、ウイスキーが好きでしょう、はい、あれもともとギフとかなんかの10年ぐらいもっと前かなの使ってたやつなんですけど、はい、まあ、当時、まあ、キリンさんなんか一番そうでしたけど、昔のヒット曲をそのまま持ってきて割とメジャーに見せるみたいなのが流行ってて、はい、で割とその段階の世代とかボリュームゾーンがそういうのにすごく、響くので、軒並みこう、なんだろうな、多分商品が売れてたんですよね、そのやり方で。で、まあ、その、まあ、流れに乗ったのかどうかわかんないですけど、
歌
を使おう、まあ、そう、歌を、でもともとサントリーさんの歌ですし、そんないいですよって話にはなっていて、はい、で、まあ、歌が決まっていましたと。で当時まだハイボールではなくて普通にウイスキーで、
はい、
でウイスキーはずっとやっぱり売れてなくて、その頃も多分まだ売れてなかったんだと思うんですね。横ばいでもないダウントレンドだったんだと思うんですが、まあ、結局結論だけ言うと、はい、タレントが今まで男ばっかりだったのを女性にしましょうっていうところまで、はい、なんか1回目のプレゼンで決まったんですね、
はい、
でその小雪さんは決めようと、はい、で小雪さんありきでもう1回両チームプレゼンしてくれって話になって、はい、でその時に僕らのチームが持ってたのがその私は氷あなたはウイスキーっていうやつで、その私は氷あなたはウイスキーっていうコピーを書いた時に、
はい、
意外とこれいいんじゃないかなと僕は思ったんですね、はい、なんかいっぱい書いた中で、で打ち合わせ持ってったんですけど割と失笑で
そうだったんですか、
まあ、失笑というか、まあ、割とスルーだったんですね。でなんかまずいなと思ってその場でなんか適当にコンって書いて、なんか小雪さんがこんな感じでうなだれなような感じで私はこれあなた、ウイスキーみたいなこと言うんですよみたいなことを言う、なんかコンテにしたらコンテってほどでもないけどちょっとあったら、あこれだったらなんかわかるかもしれないって話になって、とりあえず大島さんまでは見せてもいいかってことになったんですね、
はい、
で、なんかまあいくつかまあ案とかコピーとか持ってって、で大島さんに見せたら、大島さんがそれにすごい食いついて、これすごいいいよと、はい、まあ、丸ぐるぐる書いてくれて、しめしめと思いながら、で周りまでキョトーンとしてですね、大島さん本当にこれでいいんですかみたいな感じの空気になってるんですけど、大丈夫だと。で大島さんがいいいいって言うと、周りもだんだんこういいんじゃねえかなこれって話になってきて、で行きましょうこれ本当いいっすねみたいな話になって、でなんか割と自信を持ってプレゼンしたということがありまして、でなんか通ったんですね、なんか勝ったんですよ、ちょっと勝った理由も忘れてたんですけど、でその時のサントリーさんの、サントリーさんの、まあ、CD が役の人で、加藤秀夫さんって方がずっとウイスキーやられてる、まあ、もうそれも
有名な、
そうですね、巨匠です、はい、で加藤さんもあのコピー良かったと言ってくださって、だから割とその大島さんと加藤さん以外には響いてないんですけど、その2人がいいと言ってくれたおかげで周りもいいと言ってくれて、まあ結果的にキャンペーンがスタートしたと、
はい、
まあまあ最初はあのウイスキーだったんですね、
はい、
で、ウイスキーで始まったので、あのまだあのロックで飲んでたんですけど、でそれ最初に撮ってくださった監督さんが市川淳さんだったんですが、まあ、2年ぐらい市川さんでやったのかな、でその 2本目かな、編集してる時に今度映画を撮るんだっていう話をされてて、なんかお弁当食べたんですね編集の合間に、でそのコピーをさ岩田君書いてくんないかなみたいな話を、
映画の
あ本当ですか、そんな監督自らに言われるなんて嬉しいなと思って、はい、ビヨンの妻をあの、
はい、
市川さん撮る予定で、
はい、
で脚本までもう出来上がってたんですね、で脚本くださって、
はい、
あのこれで撮るからさちょっとコピー考えてねっつって、やったーとか思ってたら、まあ、その年の
そうですね、
なんかちょっと忘れちゃったけど突然亡くなられちゃって、まあ、その話はなくなっちゃったんですけど、まあ、すごく嬉しかったなっていう話です。まあ、その時本当になんかやっててよかったなと思いました。であとはハイボールを本格的にやろうっていう話になったんですね。でその時に、まあ、一回あのチームあの皿に戻そうっていう話になって、
はい、
で、まあ、あの新しいチーム作るんですけど、
はい、
まあ、ラッキーなことに僕だけ残していただいて、でその後始まったのがなんかハイボール始めましたみたいな、はい、小力さんがお店側の人になって、でおぎやはぎとか山崎さんとか鎌田さんがお客さんに来るっていう、まあ、割と今でも同じフレームでやってますけど、あれが始まって、あれでもうハイボールがものすごい当たって
売れましたね。
まあまあ僕あの陽明師からその、まあ十何年僕やってましたけど、広告で物売れたの初めてで
売れてなかったわけではないと思います
売れてなかったわけではないんですけど、まあ、陽明師も僕が入ってすぐ値上げをしてしまったのが僕はせいだと思うんですけどもうずっと売り上げ下がってたんですよ。であのまあやずやとかね、いろいろ健康食品が台頭してきたり、そう、あるある大事典が生まれて、なんか変な健康法が流行ったりとかして、はい、嫁しちょっとダウントレンドだったんですね。だから僕辞めるときに、当時の副社長かな、違うな、副社長という役職はなかったから常務か専務かは分かんないですけど、なんか偉い人にあの今月で辞めますのでご挨拶に来ましたって言ったら、もうなんか罵倒されて、君が入ってから一回も売り上げ伸びてないじゃないか、君の作った広告が何の役にも立ってないんだみたいな感じですごい言われてはいって言いながら、まあ僕辞めちゃうしなと思って、頭下げて辞めたって話なんですけど。
そうなんですか。
ちょっと、
いや言っていい話じゃないけど、気にしかないんですけどあの電通はこうクライアント様から岩田さんが来るっていう話になった時に、こう岩田さんを取ったらクライアントに恨まれるからどうしようかっていう会議になって、
うん、
そしたらなんか偉い人が、いや恨まれて陽明師の扱いが減っても岩田さんを取れっておっしゃった方がいたっていう、
そう
伝説というか、
そう僕その話この前聞いて、
はい、
びっくりしましたよ本当に。
いやでも それ引き抜いちゃったらそれはそうだなと思って、
うん、そうそう、なんかねそんなことがあったんだと思って、 すごいね、平田局長というね素晴らしい方がね、はい、そう言ってくださったんですって、
はい、当時
流れる
といいです、ね、問題なければそうなんですよ。
まあまあそうやって何でしたっけ、ハイボール、ハイボール、そうそう、ハイボールすごい売れたんですね、はい、でその時僕思ったのはやっぱりもう本当に原点ですけど、美味しそうに見えるってすごい重要なことだなと思って、
はい、
その時大島さんのディレクションがもうコカ・コーラみたいなさ、もう見た瞬間に飲みたくなるようなのを作ろう、はい、もう今までのウイスキーの世界とかそういうのはさ一旦置いといてさっていう話をされたんですね、はい、でまあそう、まあ、当時ってまだやっぱウイスキー引きずってるのでとはいえっていうところは多分あったんですけど、本当にそれをもう断ち切るか、まあ、だからシズルを炭酸に完全にしたりとか、
はい、
トクトクカランなんかはやんなかったりとか、あとグラスはまあ全部ジョッキにしたりとか、多分そんな結構まあ見る人は気づいてないかもしれないけど、その辺を変えていったりとかしたことでまあすごく流行ったと。でまあ広告だけじゃなくて、やっぱサントリーさんのすごいところはもう今年はハイボールだっつったらもうみんながもう同じ方向向いてもうハイボール売り始められるんですね、やっぱり。でも生ビールサーバーと同じぐらいのハイボールサーバーをどんどんお店に納入していくっていう、もうその馬力たるや、いやすごいなと思って、
クライアントも一丸になってやらないと
しょうがない。そうです、もう本当に。だからもうあのキャンペーンは本当にクライアントさんの熱意といいますかがと、僕らの、まあ、こうやっていきましょうみたいなのがですね、ちゃんとみんなが同じ方向いて、まあ、一つのチームになって動いてるって感じがすごいやっぱり成功の秘訣なんだなとか思って、やっぱそうですね、人って成功することしか学ぶことないんですね失敗から学ぶのは失敗することだけですからね。
ルーツの交通広告に書き下ろしや未公開コピーなどを加えた岩田さんの新刊、それでも前を向く、2015年4月発売です。こちらもよろしくお願いいたします。
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。